会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日はオフィスで書類を閉じるキングファイルやラベルライターテプラなどでおなじみキングジムの秘密に迫っていきます。まずは会社の概要から紹介しましょう。昭和2年1927年創業。事務用のファイルや電子文具など情報整理用品のメーカーですね。創業者自身が発明家だったということで、独創性やオリジナリティを重んじる社風は創業からの DNA として受け継がれているんだそうです。主力商品のキングファイルやテプラもそのような社風から生まれた市場開拓型の商品ということになりますね。最近ではテキスト入力専用の小型軽量のキーボード入力機ポメラやスマートフォンと連携する次世代ノートショットノートなどがヒットしています。こういった新しい商品についても今日は詳しく伺っていきたいと思います。電話がつながっています。株式会社キングジム広報室の田辺健一さんです。田辺さん、おはようございます。
おはようございます。キングジムの田辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、はい、このキングジムという社名の由来から教えていただけますか。
はい、当初創業時なんですけれども、創業者の宮本栄太郎が発明した人名簿印鑑簿という商品があったんですが、はい、こちらから一文字ずつ取った名鑑堂という社名で設立しています。
お
その後、昭和36年に、ジムの王様っていう意味を込めまして、株式会社キングジムという名前に、改称しています。
あー、なるほどね、
はい。
そのキングジムと言いますと、まあ、テプラがロングセラーとしてこれおなじみですよね。
はい、
これもどれぐらいになりますか、発売して。
そうですね、1988年の発売になりますので、発売から23年ほど経過しています。
はい、
今までに、700万台以上の本体が販売されているロングセラー商品で、国内で、まあ、ラベルライターのトップシェアも、維持しております。
うん、
競合の商品もたくさんあるんですけれども、まあ、テプラという名前がかなり浸透しておりますので、まあ、当社以外の製品でもテプラと呼ばれるようなことが多いようです。
ああ、確かにね、ああいう形のものは全部そういうふうに
そうですね、はい、
イメージとして最初の言葉が出てきますよね。そのテプラというこの名前なんですけれども、はいはい、これはどんなところから付けられたんですか。
そうですね、テプラはテープライターの略になってます。
はい、
まあ、テープに文字を印刷して、まあ、ラベルに仕上げる商品ですので、まあ、そういった名前にしているんですけれども、まあ、今や先ほども申し上げたように、まあ、ラベルライター全体の代名詞になっているような、名前ですね。
そもそもこのテプラ、いつ頃これどういうきっかけで開発することになったんですか。
はい、当時ですね、まあ、1980年以前の話ですが、書類を閉じるファイルの専門メーカーだったんですね。でただ、まあ、将来の新しい柱を作るために、e プロジェクトという組織を作りました。
はい、
まあ、これが、まあ、開発のきっかけになっているんですが、まあ、当時言われていた、まあ、ペーパーレス社会、まあ、こういったものの到来に備えて、まあ、電子製品の事業にチャレンジしたいと、そういうことで、まあ、e プロジェクトという組織ができました。
なるほどね、はい、このテプラの開発の、まあ、ポイントというのはどんなところにありますか。はい、
そうですね、その e プロジェクトという組織ではいろいろなアイデアが出たようなんですけれども、
はい、
まあ、その中で、ファイルを販売した際に、まあ、サービスとして行っていたワープロでそのファイルのタイトルを表示するサービスをしていたんですけれども、こちらに目をつけたようです。まあ、当時はプリンターも今のように普及していませんでしたので、ファイルのタイトルっていうのは手書きが一般的だったんですけれども、やはり手書きだと字の上手な方ではだけではないありませんので、汚い字だと見栄えが悪かったり、あるいはその字によっては個性が出すぎて共有物としてあまり適切じゃない場合があったんですね。
なるほど。
そのためワープロで綺麗に書かれた文字がすごく喜ばれたそうなんです。ただまあセミ出し用のプリンターを、まあ、考えたようなんですが、まあ、そうなるといろいろな幅ですとかサイズに合わせた対応が非常に難しくなるので、まあ、ラベルに印刷してそれを貼る、まあ、すごく単純なことなんですが、そういったことで、まあ、テプラを開発始めたようです。 で、まあ、その後その、まあ、当然当社だけではなかなか開発が全て行えませんでしたので、協力会社とともにいろいろな課題を克服して1988年に発売にこぎつけております。なのでもともとはそのファイルのタイトル作成用のプリンターということなんですが、
はい、
まあ、発売直後からお客様の方でさまざまな用途を開発していただいて、まあ、オフィスだけじゃなくて ご家庭でお使いになったり、まあ、お子様の名前、お持ち物に名前をつけたりとか、まあ、そういった幅広い活用で、今も売れている商品でございます。
もう今そういう文房具屋さんとかに行きますとですね、はい、家庭用の可愛いやつからね、
そうですね、
業務用のすごい高機能なやつまで、
はい、
たくさんありますよね。
はい、そうですね、今本体の方が、まあ、16種類ほど販売されてるんですけれども、
はい、
中にはですね、まあ、視覚障害者のための、まあ、点字ラベルを作る機械も、あるんですね。
へ
ー。で、あとテープカートリッジの方なんですが、まあ、テープの幅ですとか色などを含めて数えると、まあ、300種類を超えている量が出てます。で、最近ではまあ、地震等も多いですので停電の際に、まあ、暗闇でも発光する蓄光ラベルですとか、あるいはラッピングとかですね、プレゼントなんかにもご使用いただけるような、まあ、直接リボンに印刷するようなタイプのものも発売しております。
はあ、これも種類が増えていってますね。
そうですね。
それから最近ですと話題のショットノート、
はい、
これもヒットしてますよね。
そうですね、ショットノートはですね、まあ、紙のノートと、まあ、最近流行っているスマートフォン、まあ、こちらのアプリの方を組み合わせてお使いいただく商品なんですけれども、まあ、あらかじめスマートフォンに私どもの方から無料のアプリをダウンロードするようにしておりますので、まあ、こちらの方をダウンロードしていただいて、あとはそのショットノートと呼ばれる専用の紙ですね、こちらの方にお好きな内容を書いていただきます。で、この書いた内容をアプリを使って撮影するだけで、手書きの内容が、まあ、デジタル化できると、まあ、手書きの内容がスマートフォンの画面ぴったりに取り込むことができます。で、書いた内容はですね、まあ、例えばメールで送ったりですとか、まあ、最近流行っているクラウドのサービスですね、そういったところに保存したり、あるいはデジタルデータとしていろいろご活用いただくことが可能になります。
なるほどね。これはでもよく考えられましたね。
そうですね、
はい、やっぱ手書きがねいいという方もねいらっしゃいますもんね。
そうですね、やっぱり手書きっていうのは、まあ、昔ながら、うん、簡単にこう書き込みができる作業としてですねずっとありますので、
うん、
まあ、そういったところとあとデジタル化にするとやはり便利に活用いただくことができますので、うん、こちらを組み合わせたというところが面白いところだと思います。
まあ、ぴったりこの画面に反映されるじゃないですか、
はいはい、
あれこれどういう仕組みでああいう風になってるんですか。
そうですね、実はですねこちらのノートの方の紙の四隅にですね、四角いマークが、ついているんですけれども、はい、こちらのマークを、アプリの方が読み取ってですね、まあ、画像をこう補正してくれるんですね。まあ、そういったことで、まあ、画面ぴったりに、取り込むことができるということになります。で、またノートの右上にですねナンバーと日付を書く欄がついているんですけれども、こちらの方は、まあ、書いていただくとですね撮影の際にアプリの方でその文字を読み取って保存されたデータをこう検索する際のそのインデックスに使えるんですね。ですので例えば、001番のノートはどれかなっていうような検索ができたりだとか、うん、日付で検索したりだとか、まあ、そういうようなことができる、ような形になってます。
なるほど、
はい、
これ便利ですね。
ありがとうございます。
本当に僕結構メモマなんですけれども、はい、メモいっぱい、はい、書いて手帳に挟んでるんですが、どれがどれだったかよく分からなくなってくるんですよね。
そういうことがございますので、まあ、ぜひ使ってみてください。
これ開発のきっかけは何だったんですか。やっぱ僕みたいなわけが分からなくなる人のために作られたんでしょうか。
そうですね、ショットノートの開発は、私ども の開発の若手のグループでいろいろ商品のアイデアを出し合っているときに、あるその中に入っている女性メンバーが、まあ、こちらの女性もですねメモマだったようなんですけれども、前回の打ち合わせのメモをなかなか見つけられなかったようなんですね。まあ、非常に几帳面に取っているにもかかわらず、メモがたくさんありすぎて見つけられなかったと。で、そこでやはりそのメモをデジタル化することで、まあ、検索性を向上させるというところが開発のきっかけだったようです。
なるほどね。
ただその パソコンとかスキャナーとかといった、まあ、大掛かりなあの機械に頼ると、やっぱりその面倒ですし、すぐにできないということがありますので、まあ、いつでも持ち歩いているそのスマートフォンでいつでも好きな時に撮影ができるというところがあの大きな特徴かなというふうに考えております。
ちなみにこれどれぐらい売れてるんですか？
そうですね、昨年の2月に発売しておりますので大体1年ぐらいが経過したんですが、今までにシリーズ合計で100万冊を超えております。
これは結構な量なんでしょ
う？そうですね、あのおかげさまでありがとうございます。
非常に今のお話なんかもそうなんですが、身近なところからこういう、ね、開発のきっかけっていうのはやっぱり生まれてきてるんですね。
そうですね。
開発する際には、こうどうなんでしょうか？どんなこう流れで作っていったりするんですか？
そうですね、当社はですね、開発する製品を、多数決で、いい悪いというようなことを判断したりはあまりしません。
ほうほう。
やはりその開発担当者の熱意とですね、あとそれ以外に、熱烈な支持があるということが非常に重要だと思っております。
なるほど。
そういうことが、少ない量でもですね、熱烈な支持があれば、ヒットの可能性があると見込んで、商品化を決定します。で、例えばその当社の代表的なヒット商品のポメラがあるんですけれども、こちらの方ではですね、商品化を決める会議で、役員がだいたい10人ほど出ているんですが、10人中9人が商品化に反対していたんですね。
はい。
ただその当時の社外取締役で大学教授だった方がですね、非常に支持をしまして、商品化が決定しました。
はい。
で、結果ポメラはですね、2008年の11月に、初年度目標3万台で発売をスタートしているんですけれども、今までに累計20万台を超えるヒットとなっております。
いやー、これはやっぱり単純な多数決じゃないんですね、やっぱこういうのね。
そうですね、やはりその圧倒的に、熱烈に支持していただけるというところが、そういったお客様ですと必ず買っていただくことができますので、いただけますので、そういった強い支持というところがその判断基準の一つになっています。
もう使い出すとね、もう手が離せないっていうね。
はい。
ね、そういう ね、話せなくなるようなものになっていくんでしょうね。ホームページなどを拝見しますと、いろいろキャンペーンなどもやっていらっしゃるようですけども、いくつか紹介していただけますか？
そうですね、キングジム、我々の最新情報は、公式のホームページのほか、ツイッターとかフェイスブックでも公開しております。こちらの方もぜひご覧ください。で、今ですね、ツイッターでは、公式アカウント2周年の感謝の、意を込めまして、3月の19日から、3月の31日まで、先ほどのポメラですとかショットノートが抽選で当たるキャンペーンも実施しておりますので、こちらの方にもぜひご参加いただければ ありがたいと思ってます。
はい。こちら3月19日から、3月31日までということですので、詳しくは公式ホームページ、などをご覧いただきたいと思います。もうね、手放せないアイテムがいくつも出てきているんじゃないかなと思いますけれどもね、ぜひ皆さんもぜひお近くの文具店などでご覧いただけるといいんじゃないでしょうか。ということで、今日は株式会社、キングジム、この秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは広報室の、田辺健一さんでした。田辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。